民読おやすみ読書。この番組は1週間の疲れを癒す週末のお休み前、私秋岡雅子がセレクトした本をご紹介するポッドキャスト番組です。寝落ちせずに最後までお付き合いください。ヘンゼルとグレーテル。ある大きな森の外れに、一人の貧乏な木こりが、おかみさんと二人の子供と一緒に住んでいました。二人の子供は、男の子がヘンゼル、女の子はグレーテルと言いました。この木こりは、普段でもろくに食べるものがありませんでしたが、ある年、国中に大飢饉が起こったため、今度は、毎日のパンさえ食べることができなくなりました。木こりは晩に寝床へ入ってからも、あれやこれやと考えると、心配で心配で眠ることもできず、寝返りばかり打っていました。そしてその挙句に、ため息をつきつき、おかみさんに言いました。これから先、俺たちはどうなるんだ。かわいそうなあの子らを、どうやって食わせていったもんだろう。俺たちだけでも食うものがないんだからな。じゃあお前さん、こうしたらどう？とおかみさんが答えました。明日の朝、うんと早く子供たちを森の中へ連れ出して、一番木の立て込んでいるところまで連れて行くんだよ。そしたらそこで焚き火を起こして、二人にパンを一切れずつやっておいてさ。私たちは仕事に出かけて、二人はそのまま置いてきぼりにしちまうんだよ。そうすりゃ帰り道なんてわかりっこないんだから。それで厄介払いというわけさ。そいつはいけねえよおめえ、と木こりは言いました。そんなことは俺にはできねえ。子供らを森の中に捨ててくるなんて、とてもそんな気にはなれねえ。そんなことをしようもんならすぐに森のけだものが飛び出してきて、あの二人をズタズタに引き裂いちまうわな。お前さんはなんてバカなんだい、とおかみさんは言いました。そんなことを言ってりゃ私たちは四人とも日干しになって死んじまうじゃないか。まあ棺桶の板でも削っとくがいいさ。おかみさんはこう言って、それからも、何のかんのとうるさく言い立てますので、とうとう木こりも承知してしまいました。だが、やっぱり子供らがかわいそうだな、と木こりは言いました。二人の子供たちは、お腹が空いて眠れませんので、今、ママ母がお父さんに話していたことを、残らず聞いてしまいました。グレーテルはしくしく泣き出して、私たち、もうダメね、とヘンゼルに向かって言いました。し、黙ってグレーテル、とヘンゼルは言いました。大丈夫だよ、僕がきっとうまくやってみせるから。やがてお父さんとお母さんが寝てしまいますと、ヘンゼルはそっと起き上がり、自分の上着を着ました。それからくぐり戸を開けて、こっそりと表に出て行きました。ちょうどお月様が明るく照っていて、うちの前に敷いてある白い小石が、まるで銀貨のようにキラキラ光っていました。ヘンゼルはそこにかがみ込んで、その小石を上着のポケットにいっぱい詰めるだけ詰め込みました。それからうちに戻って、グレーテルに、もう大丈夫だよ。ゆっくりお休み。僕たちには神様がついてくださるよ、と言いました。そして自分もまた寝床の中に入りました。夜が明けると、まだお日様が昇らないうちに、もうおかみさんがやってきて、二人の子供を叩き起こしました。さあ起きるんだよ。なんて怠け者なんだい、お前たちは。みんなで森へ行って、焚き木を拾うんだよ。 こう言っておかみさんは二人にパンを一切れずつやりながら、これはお昼のお弁当だよ。だからお昼にならないうちに食べるんじゃないよ。あとはもう何にもないんだからね。と言い聞かせました。パンは二つともグレーテルが前掛けの下にしまいました。だってヘンゼルはポケットにいっぱい小石を詰め込んでしまいましたからね。それからみんなで森に出かけました。少し行くとヘンゼルは立ち止まってうちの方を振り返ってみました。それから何遍も何遍も立ち止まっては振り返ってみました。それを見てお父さんが言いました。ヘンゼル、何をそんなに立ち止まって眺めているんだ？ぼんやりしないで足元に気をつけろよ。ああ、お父さん。とヘンゼルは言いました。僕の白猫を見てるんですよ。あいつ屋根の上に登って僕にさようならって言おうとしてるんですよ。するとおかみさんが、バカだね。あれはお前の猫なんかじゃないよ。煙突に朝日が当たってるんじゃないか、と言いました。けれどもヘンゼルは子猫なんかを見ていたのではありません。立ち止まるたびにあのピカピカ光る小石をポケットから取り出してはみちみち落としていたのでした。みんなが森の真ん中まで来たとき、お父さんは、おいヘンゼルにグレーテル、お前たちは焚き木を集めておいで。寒くないようにお父さんが火を焚いてやるからな、と言いました。そこでヘンゼルとグレーテルは小枝を山ほどもたくさん集めてきました。小枝の山に火がついてパーッと燃え上がるとおかみさんが言いました。じゃあお前たちはこの焚き火のそばに座って休んでおいで。私たちはもっと奥へ入っていって木を切ってくるからね。仕事が終わったら戻ってきて一緒に連れて帰ってやるよ。ヘンゼルとグレーテルは焚き火のそばに座って温まっていました。お昼になるとめいめいもらった小さなパンを食べました。その間中ずっと木を切る斧の音が聞こえていましたので、お父さんはすぐ近くにいるものとばかり思っていました。ところがそれは斧で木を切る音ではなくて、お父さんが枯れ木を縛っておいた枝が風に揺られてあっちにぶつかりこっちにぶつかる音だったのです。こうして二人はいつまでもおとなしく座っているうちにだんだんくたびれてきて、今にもまぶたがくっつきそうになりました。そしてとうとうぐっすりと眠り込んでしまいました。やっと目が覚めた時にはもう真っ暗な夜になっていました。グレーテルはしくしく泣き出しました。そして兄さんに、どうしたら私たち森から出られる？と言いました。けれどもヘンゼルは小さい妹を慰めて、もうちょっとお待ちよ、お月様が出てくればきっと道がわかるから、と言いました。そのうちにまん丸いお月様が昇りました。それでヘンゼルは妹の手を取って落としておいた小石を頼りに歩いていきました。小石は新しい銀貨みたいにピカピカ光って二人に道を教えてくれました。二人は一晩中歩き続けて、夜の明ける頃にやっとお父さんの家に帰ってきました。二人はトントンと叩きました。おかみさんが開けてみますとヘンゼルとグレーテルでしたので、しょうのない子供たちだね。いつまで森の中で寝込んでいるんだい。お前たちはもう家に帰ってくるのが嫌になったかと思ってたとこさ、と言いました。けれどもお父さんの方は二人を置き去りにしたのが気になって気になって仕方がありませんでしたので、二人が帰ってきたのを心から喜びました。それから間もなくまた暮らしが困ってどうしようもならなくなりました。 子供たちはある晩、お母さんが寝床の中でお父さんに向かってこう言っているのを聞きました。また何もかも食べ尽くしちまって、あとはパンが半切れ残っているだけだよ。それを食べちまえばもうおしまいさ。どうしたって子供たちを追っ払うよりほかないよ。今度はどうしても帰り道がわからないように、もっと森の奥まで連れて行こうよ。そうでもしなくちゃ私たちは助かりようがないもの。お父さんの方はひどく心配して、それなら俺の最後の分は子供たちと分けて食べる方がマシだと思いました。ところがおかみさんは木こりの言うことなどはまるで耳にも入れません。ただガミガミ怒鳴ったり罵ったりするばかりでした。一旦やりだしたことはどうしても後を続けなければならないものです。この木こりも最初におかみさんの言うことを聞いてしまったものですから、今度もおかみさんの言うなりにしなければならなくなりました。ところで子供たちはまだ目が覚めていて、この話を全部聞いてしまいました。お父さんとお母さんが寝てしまいますと、ヘンゼルはそっと起き上がりました。またこの前の時のように表へ行って小石を拾おうと思ったのです。ところが今度はおかみさんが戸に鍵をかけてしまったものですから、ヘンゼルは表へ出ることができませんでした。それでもヘンゼルは小さい妹を慰めて言いました。泣くんじゃないよグレーテル、いいからぐっすりお休み。神様はきっと僕たちを助けてくださるよ。あくる朝早くおかみさんがやってきて、子供たちを寝床から連れ出しました。二人はパンを一切れずつもらいましたが、それはこの前の時よりももっと小さいものでした。ヘンゼルは森へ行く道々、それをポケットの中で小さくちぎりました。そして、時々立ち止まってはパンくずを地べたに落としていきました。ヘンゼル、お前は何だってそう立ち止まっちゃ後ろを振り向いてばかりいるんだ、とお父さんが言いました。さっさと歩きな。僕の鳩を見ているんですよ。ほらあいつ、屋根の上に止まって、僕にさようならって言おうとしているんですもの、とヘンゼルは答えました。バカだね、とおかみさんが言いました。あれは鳩なんかじゃないよ。朝日が煙突に当たって光っているんじゃないか。それでもヘンゼルは少しずつパンくずを落としていって、とうとうすっかり落としきってしまいました。おかみさんは子供たちをもっともっと森の奥へ、生まれてからまだ来たこともないほど森の奥まで連れて行きました。そこで今度もどんどん火を起こしました。そしておかみさんは、お前たちはここにおいで、くたびれたら少し寝てもいいよ。私たちは奥へ行って木を切ってくるからね。夕方仕事が終わったらここへ戻ってきて一緒に連れて帰ってやるよ、と言いました。お昼になるとグレーテルは自分のパンをヘンゼルにも分けてやって二人で食べました。だってヘンゼルは自分のパンを道に巻いてきてしまいましたから。食べ終わると二人は眠りました。やがて晩になりましたが、このかわいそうな子供たちのところへは誰も来ませんでした。二人は真っ暗な夜になってからやっと目が覚めてきました。ヘンゼルは小さい妹を慰めて、グレーテル、お月様が出るまで待っておいで。お月様が出りゃ僕が落としておいたパンくずが見えるからね。それについていけば大丈夫、うちに帰れるさ、と言いました。お月様が昇ると二人は出かけました。けれどいくら探しても パンくずはどこにも見当たりません。それもそのはずです。森や野原を飛び回っている何千とも知れない鳥たちがきれいに拾ってしまったんですから。ヘンゼルはグレーテルに、道はきっと見つかるよと言いましたが、どうしても見つかりませんでした。二人は一晩中歩いて、その次の日も朝から晩まで歩き続けましたが、それでも森の外に出ることはできませんでした。それにお腹が空いてたまりません。何しろ地べたに生えている野いちごを二つ三つ口にしただけなんですから。それで二人はくたびれきって、もうどうにも歩くことができなくなりました。そこで一本の木の下に横になって、そのままぐっすり眠ってしまいました。こうして二人がお父さんの家を出てから、もう三日目の朝になりました。二人はまた歩き出しましたが、ますます森の奥へ迷い込むばかりでした。この様子では、もし誰かが助けに来てくれなければ、二人は疲れ果てて、死ぬよりほかありません。ちょうどお昼ごろのことでした。雪のように真っ白な美しい一羽の小鳥が木の枝に止まって、それはそれは美しい声で歌を歌っていました。二人は思わず立ち止まって、うっとりと聞いていました。小鳥は歌い終わると、羽ばたきをして、二人の先に立って飛んでいきました。二人がその小鳥の後についていきますと、やがてかわいい家の前に出ました。小鳥はその家の屋根に止まりました。二人がそのすぐそばまで近づきますと、驚いたことには、そのかわいい家はパンで作ってあって、屋根はお菓子でできているではありませんか。おまけに窓は透き通るような砂糖です。さあ、食べようよ。とヘンゼルは言いました。ごちそうになるんだ。僕は屋根を少し食べるぜ。グレーテル、お前は窓を食べるといいよ。あれは甘いから。ヘンゼルは手をぐっと高く伸ばして、屋根を少しかき取り、どんな味がするか食べてみました。グレーテルは窓ガラスに体をくっつけて、ポリポリかじり出しました。すると、部屋の中からかすかな声がしました。
ポリポリモリモリかじるぞかじる。私のうちをかじるな誰だ。
子供たちは、風だよ風だよ、天の子だよ、と答えておいて、お構いなしにどんどん食べました。ヘンゼルは屋根がとってもおいしかったので、大きいのを一つそっくりかき取りました。グレーテルも、丸い窓ガラスを一枚そっくり外して、座り込んで食べ始めました。その時不意に戸が開いて、中からよぼよぼに年を取ったばあさんが、杖にすがってよちよち出てきました。ヘンゼルとグレーテルはびっくりして、両手に抱えていたごちそうを思わず取り落としてしまいました。ばあさんは頭をゆすりながら、
おう、かわいい子供たちだ。ここまで誰に連れてきてもらったんだね。さあさあ中へお入り。いつまでもここにおいで。そうすりゃ心配なことは何にもないからね。と言いました。
おばあさんは二人の手を取って小さい家の中へ連れて行きました。部屋の中へ入るとばあさんはミルクだの、砂糖のついたお菓子だの、リンゴだの、くるみだの、おいしそうなごちそうをテーブルの上にいっぱい並べました。ごちそうを食べ終わると、かわいいきれいな二つのベッドに白い風呂敷をかけてもらって、二人はその中に横になりました。二人はまるで天国にでもいるような気持ちでした。このばあさんは見たところは、いかにも親切そうでしたが、本当は悪い魔法使いで、子供たちが来るのを待ち構えていたのでした。 それで二人をおびき寄せるためにパンの家もこしらえたというわけです。ばあさんは子供なら誰でも捕まえたが最後その子を殺して煮て食べてしまうのです。ですからそういう日はばあさんにとってはお祭りのように楽しい日になるのでした。魔法使いというものは赤い目をしていて遠くの方は見えません。その代わり獣のように鼻がよく効くので人間がそばへ来るとすぐにそれを嗅ぎつけます。ヘンゼルとグレーテルが近くへ来た時も意地悪そうに笑って、あの二人は捕まえたぞ、逃げようたって逃がすもんか、とあざけるように言ったのでした。次の朝早く、まだ子供たちが目を覚まさないうちにおばあさんはもう起き出しました。そして二人がまん丸の赤いほっぺたをして可愛らしくすやすやと眠っている姿を見ますと、こいつはいいごちそうにならねえとつぶやきました。それからばあさんは痩せこけた手でヘンゼルを捕まえると小さい小屋の中に連れて行って格子戸をピシャンと閉めてしまいました。ですからヘンゼルがいくらわめいても何にもなりませんでした。それからばあさんはグレーテルのところへ行って揺り起こしました。そして、さっさと起きるんだ怠け者め、水を汲んできてお前の兄さんになんかうまいものでもこしらえてやんな。あいつは外の小屋にいるがな、せいぜい太らせてやるんだ。太ったところでこのあたしがごちそうになるのさ、と怒鳴りつけました。グレーテルはわーっと激しく泣き出しました。でも今となってはどうしようもありません。グレーテルは悪い魔法使いの言う通りのことをしなければなりませんでした。こうしてかわいそうなヘンゼルは一番上等のごちそうをもらいましたが、それに引き換えグレーテルの方はザリガニの甲羅をもらったきりでした。毎朝毎朝ばあさんは小屋のところへ行って、ヘンゼル指を出しな、ぼつぼつ太ってきたかどうか触ってみるんじゃ、とわめきました。言われてヘンゼルは食べ残しの骨を一本ばあさんの方へ突き出しました。ところがばあさんは目がかすんでいましたので骨とは気づかずに、それをヘンゼルの指だとばかり思い込みました。そしてヘンゼルはどうして太らないのかと不思議で不思議でなりませんでした。それから4週間経ちましたが、ヘンゼルは相変わらずちっとも太りません。それでばあさんも癇癪を起こして、もうこれ以上我慢ができなくなりました。
やいグレーテル、
とばあさんは小さい妹に向かって怒鳴りつけました。
飛んでって水を汲んできな、ヘンゼルのやつめ痩せていようと太っていようと私はあいつをぶち殺して煮てしまうんだ。
ああかわいそうに、小さい妹は水を汲みにやらされた時どんなに嘆き悲しんだことでしょう。そして頬の上をどんなにたくさんの涙が流れ落ちたことでしょう。ああ神様、どうか私たちをお助けください、とグレーテルは大声に叫びました。こんなことならいっそのこと森の中で獣に食べられる方がよかったわ。だってそんならお兄さんと一緒に死ねたんですもの。
うるさい、騒ぐんじゃない、いくらはめいたって何にもなりゃしないんだぞ、
とおばあさんは言いました。次の朝早くグレーテルは表へ出て水をいっぱい入れたお釜を吊るし火を焚きつけさせられました。
先にパンを焼くんだ、
とばあさんは言いました。
かまどにはもう火が入っているし、それにパン粉も練ってあるんだから。
ばあさんはかわいそうなグレーテルをパン焼きかまどの方へ突き飛ばしました。かまどからはもう炎がメラメラと燃え出ています。
中に入り込んで火がよく回っているかどうか見るんだ。よかったらパンを入れるからな、
と魔法使いは言いました。もしグレーテルが中に入ったら、ばあさんはかまどの蓋を閉めてしまうつもりでした。そうすればグレーテルは中で焼き殺されてしまいます。そこでばあさんはグレーテルをもペロリと食べてしまう腹だったのです。
どうやって中に入るんですか、とグレーテルは言いました。
バカ野郎、かまどの口はこんなに大きいじゃないか。ほれ見ろ、この私だって入れるぐらいだ。
ばあさんはこう言いながらよちよち歩いていって、かまどの中に頭を突っ込みました。この時とばかり、グレーテルはドンとばあさんを突き飛ばしましたから、ばあさんはかまどのずっと奥の方へ飛び込んでしまいました。グレーテルは素早く鉄の戸をバタンと閉めて掛け金をかけました。
うう、
とばあさんは吠え出しました。それはそれはものすごいうなり声でしたけれども、グレーテルはどんどんかけていきました。こうして罰当たりの魔法使いはむごたらしく焼け死んでしまったのです。グレーテルはすぐにヘンゼルのところへ飛んで行って、小屋の戸を開けるなり、兄ちゃん、あたしたち助かったわ、魔法使いのばあさんは死んじゃったのよ、と叫びました。戸が開いた途端にヘンゼルは鳥がカゴから飛び出すようにパッと飛び出してきました。その時二人はどんなに嬉しかったことでしょう。互いに首に抱きついてそこら中を駆け回ってはキスをし合いました。今はもう怖いものは何もありません。二人は魔法使いの家の中にずんずん入っていきました。家の中には真珠や宝石のいっぱい詰まった箱があっちの隅にもこっちの隅にもゴロゴロしていました。これは小石なんかよりずっといいや、とヘンゼルは言いながらポケットというポケットに詰まるだけ詰め込みました。するとグレーテルも、私も少しお土産に持っていこう、と言って前掛けにいっぱい入れました。だけどもう行こうよ、とヘンゼルは言いました。僕たち早く魔法使いの森から出るんだ。二人が二、三時間歩いていきますと、大きな川のほとりに出ました。これじゃあ向こうへ行きやしない、とヘンゼルが言いました。橋らしいものが何にもないもの。この辺は小舟も通らないのね、とグレーテルは答えました。でもあそこに白いカモが一羽泳いでいるわ。頼んだらきっと渡してくれるわよ。そこでグレーテルはカモに向かって呼びかけました。かわいいかわいい子ガモさん。ここに来たのはヘンゼルにグレーテル。だけど渡れる橋がありません。あなたの白いお背中に乗せて渡してちょうだいな。子ガモはすぐに来てくれました。そこでヘンゼルがまずその背中に乗って、それから小さい妹にも一緒に乗るように言いました。けれどもグレーテルは、いいえ、そんなに乗っちゃこの子ガモさんには重すぎるわ。一人ずつ連れて行ってもらいましょうよ、と言いました。親切な子ガモはその通り一人ずつ運んでくれました。こうして二人が無事に向こう岸に渡って、それから少し歩いていきますと、だんだん見覚えのある森に来たような気がしてきました。そしてとうとう遠くの方にお父さんの家が見え始めました。その途端に二人は一散に駆け出しました。部屋の中へ飛び込んで いきなりお父さんの首にかじりつきました。この木こりは、子供たちを森の中に捨ててきてからというものは、ただの一時も楽しい気持ちになったことはありませんでした。おかみさんの方は、すでに死んでいました。グレーテルが前掛けを振るいますと、真珠や宝石が部屋中に転がりました。続いて、ヘンゼルもポケットに手を突っ込んで、次から次へと真珠や宝石をつかみ出しては、そこら中にばらまきました。こうして心配なことはすっかりなくなってしまいました。それからはみんなで本当に楽しく仲良く暮らしました。これで私のお話はおしまいです。ほらほら、そこをハツカネズミが一匹走っていきますよ。誰でもあのハツカネズミを捕まえた人は、あれで大きな大きな毛皮の頭巾をこしらえても構いませんよ。今夜はヘンゼルとグレーテルを読みました。それではおやすみなさい。